皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。中村由美子の今日からできる綺麗のヒント30分のね番組です。毎月1回更新されてますよ。土曜日ですね、毎月第1土曜日に最新回を聞いていただけますので、よかったらねチェックしてみてください。さて、10月なんかね通り一遍のお話かもしれませんが、10月になりまして、本当あれよという間になんかまたすぐ年末来ちゃうんじゃないのみたいな感じですけど、なんかね皆さん今年ってなんか どんな感じでした？なんかすごい不思議な1年だったなと思って、なんか季節の なんていうのかな移り変わりというか変動も結構激しかったし、いろんなね世界的な事柄が起きてという中で、ちょっとずつコロナを抜け出して日常生活が戻ってきてみたいな感じで、なんかすごいね不思議な1年だったんじゃないかなって、おおなんかまといに入ろうとしちゃってない中村さんって感じなんですけど、ねなんかそろそろ振り返りの季節になっちゃったみたいな感じですよ。皆さんそして大丈夫？元気に過ごしてますか？美味しく食べられてますか？ねなんかこうジェットコースターみたいにいろんなことが起こったから、皆さんがね元気でこのラジオを毎回聞いてくださってたらいいななんていう風にね思いますけど、そうそうねやっぱりね私最近すごく実感したというか改めて思ったのって、やっぱりね食事って大事だなってすごい思いますね。衣食同源とかってねよく言いますけれど、もちろん何か自分にとってこれがスペシャルに必要と思ったらサプリとか薬とか漢方とかねアロマとかいろいろあるんだろうなと思うんだけど、なんかやっぱりベーシック基本となるところの食事からちゃんと必要な栄養素、最低限の栄養素が取れるとかってすごい大事なんだろうなと思ったなんてちょっと真面目な話ですけど、それがねベースにあって、ほらやっぱり健康でいられるといろんなとこ行けていろんな活動ができるわけじゃないですか。そうなのでねすごいすごいね健康って大事だななんて今年は特に思いましたよ。さあじゃあちょっと一旦 CM 行きまして、今日ねゲストご紹介したいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さあさてメインのコーナー行きましょうか。今日ね素敵なゲストをお呼びしております。なんかねあれまた女性が続いた、ここ最近女性続いたのかな。今日ねじゃあまたもしかしたら久しぶりの男性ゲストかもしれません。じゃあ早速お声掛けをして呼ぼうかなと思います。プロジェクトデザイナーの荻野隆さんです。荻野さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。結局プロジェクトデザイナーにしちゃった
実際まだ何もでもない感じ
ですいいんですいいんです。荻野さんそうしたら自己紹介をちょっとしていただいてもいいですか？お願いします。
はい、ありがとうございます。改めまして荻野隆と申します。 僕はですね、2006年から、はい、新卒で博報堂というところに入社しまして、
いいですね、
16年間はい、はい、働いておりましたと。
なんか面接、はい、私面接官の気分になってきちゃった。ふむふむふむ。なんかそう、なんかその経歴を聞いて、はい、はい、16年ね、はい、素晴らしい。
7月末に、うん、はい、7月末に博報堂の方を卒業して、
おめでとうございます。
新しいチャレンジを、はい、ちょっとしたいなというところで、この12月に年末にですね、はい、自分の方で会社を立ち上げてやっていこうというところで、そういう意味で今はまだその過渡期なので、
はい、
何もでもないという状態でございます。
いいんです、はい、ゼロだからね、どんどんどんどん積み上げられるってことじゃないですか。
ありがとうございます、
ね、そうそうね、あの荻野さんとはですね、さっき荻野さんおっしゃってくださったように、博報堂で広告代理店にいらっしゃった頃にご一緒してるんですよね。
そうですね、懐かしいっすね。
ね、懐かしいっすね。まあ私はあの
10年以上前ですからね。
そうそうだよ、そうだよ、だって多分私そうですよ、荻野さんが博報堂さんに16年間いらっしゃったってことは、多分私会社辞めてあの13年14年経ってるってことじゃない、きっと。
そうです ね
最初の 1,2 年被ったぐらいですもんね、きっとね。
そうですね、僕はまだ小僧の 1,2 年目だった
時、いやーとんでもないですわ、もうその説はなんてまたその説はどれね、そうそうそう、もう本当その説は、まあなんかその時はその時でね、面白おかしく、時にはなんか厳しくな感じでお仕事ご一緒させていただきましたけど、
い
やこちらこそですね。荻野さん、その辞められた理由とかって聞いてもいいんですか？
あ、はい、うんうん、大丈夫ですね、うん、はい、それで言うと、僕自身は博報堂でずっとあの、まあ、営業畑というか、ビジネスプロデューサーというところだったんですけど、
はい、
最後の約5年ぐらいは、うん、トヨタ自動車さんの方に出向っていう形で、
あ、これまたビッグネーム、
そうですね一応あの聖火リレーですね、あの昨年の、はいはい、はい、
オリンピック
大会前にやっていた、うん、はい、そうですね、はい、オリンピックの聖火リレーを、トヨタ自動車さんのところで、はい、従事してましたというところで、
へー、面白い、ほう、
はい、で本当にあのトヨタ自動車さんの中で、うん、まあ、何のためにトヨタ自動車が聖火リレーをやるのかっていう、本当にあの入り口のスタートのところから携わらせていただいて、
はいはいはい、
で本当にあのじゃあやっぱり、応援団作り、仲間作りっていうところで、うん、日本全国、
はい、
各都道府県の老若男女の皆さんに、まあ、元気になってもらいたいとか、そういう気持ちを持って、聖火リレーを作って、
はい、
実際は2020年の3月にいざざ出発だっていう時に、
はい、
まあ、例のコロスケさんですね、
あ、コロスケさんね、はい
流行り始めてしまいまして、
はい、
まあ、出発する1日2日前に、うん、まあ、延期だということになって、
それ大きいお知らせだね、
もう土平だったんですけど、はい、そっちは
そりゃそうですわ、
まあでも、はい、まあそれはしょうがないんですけど、で1年延期になって、うん、やっぱりその人によっては、まあ、来てくれるなというか賛否両論ある中で、
あ、なるほど、
1年後の2000、はい、2021年3月に出発しましたと、
はい、うん、
で、
はいはいはい、
僕らは引き続き、まあ、そんなコロナで大変だった状況もあるので、うん、まあ、より一層元気を届けるべく、実際にトヨタ自動車のメンバーも、うん、まあ、仕事をお願いしている広告代理店の皆さんも含めて、
はいはいはい、
現場沿道にこう一緒にですね、聖火ランナーが来る前にこう盛り上げて歩いていくんですけど、
なるほど、はい
はい、そこにあの一緒に入って歩いてグッズ配ったりとか、こう一緒に汗かいてこう皆さん元気を届けるべく行ったんですけど、はい、なんか蓋開けてみたら、
うん、
元気をあげるはずがですね、
はい、
本当にそんな賛否ある中なのに、
うん、
沿道に来てくれてた本当に皆さん、おじいちゃんおばあちゃんもわざわざ折りたたみに積もってずっと待ってくれたりとか、
はいはいはい、
やっぱりちっちゃなお子様もおじいちゃんおばあちゃんとかおそらく1964年の昔の、はい、東京オリンピックの聖火リレーを見た方が、は
い、
やっぱり孫に見せたいっていうので、うん、 本当にご家族総出で来てくださったりとか。
それは感慨深いですね。
はい、
ね、
でマスクでやっぱりこう話しちゃいけないっていうのはこう僕らもですし、応援してくれる沿道の方もそうだったんですけど、
そうですよね、
近く通るときにここまで来てくれてありがとうとか、
うん、
この先も大変だと思うけど頑張ってみたいなことをこう、うん、小声でですね、近くになったタイミングで言ってくれたりして、
はいはい、
でその時に元気をあげるはずが、
はい、
元気をもらうっていうサプライズを全国各地でいただきまして、大変ありがとうございます。
素晴らしい、素晴らしいことじゃん、
はい、その時に、
うん、
はい、ものすごいサプライズの喜びをですね、僕自身が、
はい、
浴び続けてというか、聖火リレーのお仕事で、ですね、
はい、なるほどね、行く場所行く場所でね、いろんなサプライズがあったわけですね。
そうなんですよ、もういろんな知らない場所の知らない方々から
なんかね、人のあったかみに触れた。
そうなんです、もう本当にまさにその通りで、
うん、
結構ニュースとかではね、なんかランナーの前になんかスポンサーが賑やかしててどうだって話もあったりしたんですけど、
そうなんかね、
全然現場では、
うん、
はい、
そうそう、なんか テレビとかでね見てる私の印象は、ほらトヨタさんがさ、そういうところまでやってたんだっていうのも荻、はい、野さんから聞いて、はい、ほーって思ったし、そうそうだよね、ただ単にそのリレーして著名な人たちじゃなくて、その周りでサポートしてる人たちがいっぱいいるんだよねって思いました、話聞いてて。
あ、そうですね、はい、まさにランナーの前にエレクトリカルパレードみたいな
話をしていたんですけど。なるほどなるほど。
はい、でなんかそれで僕自身実はその白ほど入る理由としても、
うん、
昔からサプライズで人を喜んでもらうのが好きだったので、
なんかそんな そんな話昔も聞いた気がする、
はい、じゃあそこも懐かしい話ですね。
懐かしい、うん、
はい、それでサプライズで喜ばせたいっていうところが原点にあったんですけど、
うんうん、
まあ入社して数年経った中で、逆にその聖火リレーという大きな仕事の中で、
は
い、知らないと知らない方々からそんな温かいサプライズの喜びを受けたことで、ちょっとそこのやっぱサプライズで人を喜ばせたいっていうところに、また火がついてというかですね。
ああ、いいですね、なんかスイッチが入ったんだね。
そうですね、もうたぎるものが
たぎって、もうたぎっちゃったな、はい、これだってなんかね、来たんね、きっとね。
そうなんです。でちょうどまあ今もう40になったんですけど、40になる、
おめでとうございます。
もう
男性は40代前半が一番充実期ですよ、はい、と私は思ってたけどね。
ふわっと言いながらもまだ、
いや、もう、いやいや、もういいですね、熟しましたね。
ありがとうございます。そうなんです。でまあちょっとそのかけタイミングみたいなところも揃って、
はいはい、
ちょっと改めてやっぱり、やっぱり自分の、
うん、
なんだろう、知らないところで、知らないこんな素敵な人たちがいるっていうところで、
はい、
同じように知らない人たちがたくさんいるだろうなと思ったんですよね。そのやっぱりその観光で行く地域とか、
はいはい、
自分の縁がある地域とか、は
い、
そういうのではなくて、
うん、
全く知らないところを知ることで、
はい、
新しい発見喜びっていうのもあるんだろうなと思ってですね、僕みたく。
すごいよくわかります、
はい、
うん、
取り上げられ
る、うんうん、どうぞどうぞ、はい、かぶっちゃったかぶっちゃった、はい、聞いてる聞いてる、はい、大丈夫、はい。
そう、それでなんか、
うん、
特にそういうの知らない人って都市部に多いんだろうなと思ったので、
うん、
そういう意味でその地域と都市を自分がつなぐことで、なんかサプライズの喜びを作りたいなっていう気持ちが、たぎりまして、
たぎったね、はい、
はい、たぎってしまったんですよね。
たぎってしまって、でそっちでこう、はい、ちょっと自分の人生もう一花咲かせようかみたいな感じになったんですね。
そうですね、人生100年時代みたいなライブシフトも以前読んだこともあって、
はい、
で健康寿命も伸びてきてる。
そうですよ、へー、なんかね、はい、でもすごいすごいなと思って、
はい、
そう、なんか今日のこの東京ネットラジオさんのホームページから荻野さんのね、プロフィールの写真とリンク先、 SNS のリンク先貼っとくので、皆さん聞いてる皆さんにぜひ見てもらいたいんだけど、でそのご縁の旅をね、今荻野さんずっとされてるんだよね、博報堂さん辞めてから。
あ、 そうですね、まあ、ちょっと有給もかなり溜まってたこともあったので4ヶ月
はいはいはい、すごいね、よくすごいね、はい、それはいはいはい
は、はい、なのでその時にちょっと、やっぱ人だなと思って、まあ、なかなかちょっと時間もなかったので、この機会に、できた時に何するかっていうので、とにかくその一人で何をするか考えるんじゃなくて、人に会って、素直にその会った時の感情とか話した内容とかで、この先のなんかヒント兆しになればなっていうので、まあたまたま日本全国各地に、お世話になった方とか、ご縁あった先輩後輩とかいたりしたので、はいはい、まあ、久しぶりなメンバーも含めて、あの就職活動時代の友人とかも、宮崎に会いたんしてたんですけど、
会いに行ったんだ、
はい、14年ぶりぐらいに。
すごい、だからさ、本当その行動力がすごいなと思って、はい、なんかおいろさんがアップしてくださる投稿を見るための、今日はここ行ってんの、今日こっち行ってんだみたいな、すごい楽しいですよ、はい、そうそう、だからね、そう、これラジオの収録の時にもどっか行ってたらいいなと思って、さっき聞いたら今日は自宅、ね、今日自宅みたいな、
はい、まあ、はい、まあ、それはね、自宅もね、エリアなんでちょっと、
そうそうそう、いいですよね、はい、ね、それ新しい働き方だもんね、新時代のね、
はい、
そうです、ね、そっか、
はい、
今まで行った中でサプライズだった地域ってどっか教えてもらってもいいですか。
そうですね、うん、まあ、基本的には行くたびに大なり小なりサプライズがあるんですけど、
うんう
ん
う
ん、でかつやっぱり自分で調べていくんじゃなくて、うん、その地元の人に紹介してもらえることで、
はい、
全然入ってくる情報量も経験の深さも違うなと思ってるんですが、うんうん、
はい、
なんかそれこそ北海道で言うと、うん、旭川とか、
はいはい、
うん、なんか旭川のイメージって中村さんなんかあります？
旭川あんまりでもパッと出てこないかもしれない。札幌とか函館とかそっちの印象が強くて。旭川ラーメン、
そうですよねあ、そうね、旭川ラーメンありますね、
うん、
はい、そうそうそう、醤油ベースもあるんですけど、
はい、
いや旭川がもともと旭川家具とかで家具も有名なんですけど、
結構木材加工が有名だったりして、あれニトリさんも北海道じゃなかったっけ、はい、あ、いいね、さ、いらんこと、いらんこと言うたね、はい、はいはい、よし、旭川に戻そう、よし、はい、旭川ね、家具、はい。
で、大学時代のサークルの先輩が、うん、旭川で木材加工の会社を今引き継いでやってるんですけど、お父さんの会社について、代表で、
うん、
で、その先輩にいろいろ連れてってもらった時に、
うん、
そういった、旭川家具が、いわゆる広葉樹でこういうふうに作られててっていうのは、
うん、
なかなか、家具しか知らなかったんで、なんかそういったその木のところから全部作ってるっていうのも面白かったですし、うん、
なるほど、
単純に食べ物もやっぱジンギスカンとか、
うんうん
う
ん、
こうスープカレーとか、うん、北海道といえばみたいな感じじゃないですか、
うんうん、
だったんですけど、
はい、
旭川の、なんか山わさびの乗っかった白菜の発酵漬けみたいのがですね、
うん、
もうべらぼうに美味しくて、
べらぼうに美味しい、
はい、なんかキムチの白い版みたいなんですけど、
あ、へえ、そんなのさみんな知らないよね、
はい、いや、山わさびがもうなんかパルメザンチーズすりおろしたみたいな感じでこうふわっと乗ってるんですけど、
へえ、ね、そうなんだ、
日本酒泥棒なんです
よ、ね、あ、出ました出ました、はい、あ、そう、なんかね、老野さん日本酒のイメージ、
あ、そうですか、もう日本酒も焼酎も、うん、まあ、何でもございますけども
さすがさすが、
ええー、はい、でも本当にやっぱりその有名な食べ物に、もちろんジンギスカンもめちゃめちゃ美味しかったんですけど、
はい、
有名な食べ物にちょっと隠れちゃって、
うん、
地元では有名だけどやっぱり、うん、なかなかみんなが知らないようなものって結構あって、旭川、うんうん、ね、と山わさびの漬物とか、あとコマイっていう魚もですね、
あ、コマイね、はい、コマイ美味しい、
うん、はい、美味しくて、はいはいはい、もう、まあ、もしかしたら旭川に限らずなのかもしれないんですけども、
うん、
なんかやっぱりその地元の先輩に教えてもらったからこそ出会えた食べ物って感じだったので、
うん、
普通に横しゃってたら、うん、多分メジャーなところ頼んで終わっちゃったと思うんで、
多分そうそう、なんかね、うん、それが自分の足でその時の流れに任せてのいいところですよね。
そうですね。
ね、
食べ物もそうでしたし、まあ、うん、もちろん他の場所ではいろいろその場所的なものとか、うん、あとは まあ、人でもなんか元々コンサルされた方が今漁師されてて、うん、
お
こういうことやってるんだみたいな方に出会えたりとか、はいはいはいはい、本当に幅広いいろんな方とかいろんな場所に行けたので、うんうん、やっぱ動いてみることは大事
だ。大事ですね。ちなみに47都道府県で行ってないところの方が少ないんじゃない？
そうですね、聖火リレーと今回ので合わせると、
あ、そうだ、
多分、はい、
全部行ってる。
行ってないのはおそらくですけど、うん、
はい、
青森だけ行けてない。
あ、本当ですか、
はい、
ぜひ行ってください、もうあの日本海を眺めながらね、ローカルの列車に乗るのは最高ですよ。
あ、いいですね。ぜひ青森おすすめがあれば教えてもらいたいですね。
もう私はあのハイキングとか好きなので、もう山に登っちゃうんですけどね。
あ、
うん、
それもいいですね。
白神とかの山に登っちゃうんですけどね。あの、本当に熊が出るので、ちゃんと地元のガイドさんついてもらって、マタギっていうね、あのガイドさんついてもらって、うんうんうん、本当に熊がびっくりするような音出しとかをしながらね、山の中を歩くというね、そう、なかなか楽しいですよ。
あ、楽しいんですね。なかなか
楽しい楽しい
感じが。
そうそう、で、ほら、なんか普段土に触れることもあんまりなかったりするじゃないですか、都会にいると、
はい、
と、
はい、
あとはやっぱりそこだからでしか見れない草花だったりとか、なんかあのキノコ生えちゃってたりとか、やっぱそういう自然に触れるのは楽しいですよね。
いいですよね。
ねえ。
はい。
ね、そうか。じゃあなんかそういうのをたくさん見つけて、今後お仕事につなげていこうっていう感じなんですか？
そうですね。なので、その中でも結構いろんな兆しというか、
兆し、おお、どんな兆しだ、
はい、出てきていて、なんか、まあ、今立ち上げる前はちょっと捉えるっていう形なんですけど、
はい、
結構やっぱり飲食店の仲良くなったそのオーナーとか、うん、シェフの方から、
はい、
結構直接生産者さんと知り合いたいみたいな話もあったりするので、
はい、そうですね、そうですね、
で、うん、でまさにそういったところの一つなぎみたいなところが結構ニーズとしてやっぱ実感としてあったので、
うん、なるほど、
じゃあちょっとそこつないでみようかっていうので、はい、
なるほど、いい、なんか新しい形のマッチングサービスみたいな、
はい、そうですね、ね、もうだから、あの産直さんみたいな形で、
ね、
もうポータルサイトでっていうよりはもうちょっと人に合わせるというか、
あ、はい、そのなんかいいな、なんかもうちょっと皆さん、はい、聞いてるかな、荻野さん素敵でしょ素敵でしょみたいな、
ね、はい、そうですね。それで10月には一発あれですね、うん、お寿司屋さんの大将を、
うん、
先ほどの旭川の先輩が、
うん、
結構北海道内のネットワークがあるので、
はい、
そこでつないでもらって、根室ですね、釧路根室のところに、はい、その寿司屋の大将を連れて行って、
うん、
生産者さんと引き合わせてみたいなところをちょっと捉えるやろうとしている
か。そうですか、なんか、はい、面白そうですね。きっとね、みんな探してるというか、なんかどうやったらいいのかが分からなくてそのまんまになってる人って多そうな気がします、なんとなく、
うん、
で本当はもっといいものが日本には、その生産されてるもの、農業しかり、まあ、海山、まあ、全部そうだと思うんだけど、うん、日本でね生産されてるものでまだまだいいものってたくさんあるんだと思いますよ私。
はい、
ね、さっきの、ね、そうだよね、山わさびもそうだもんね、はい、さっきのね、ね、
あとホヤとかも、
あ、ホヤね、はいはい、
東北で
もうなんか、はい、のんべえの、のんべえの食べ物じゃん全部
いやいや、新鮮なホヤは本当に、なんならご飯でもいけるんじゃないかなと思って
ご飯にすり替えたな。ね、でもほら、そう、
誰も
が、ね、いいじゃないですかね、食べる楽しみもね、それも多分なんかのビジネスになるかもしれないですもんね、はい、だからさ、荻野さん、ね、何でもやろうと思ったら、はい、こう生み出せるってことですよね。
そうですね、で、動くこともすごい大事ですし、
うん、
結構僕とかもやっぱ考えてから動かないといけないのかなと思ったんですけど、
はい、
とあるその、ま、後輩というか年齢は若いんですけど、
うん、
先に事業家になってるものから言われたのが、
うん、
無知は無敵ですよ荻野さんと、 言われて、
すごいわかる。
知らないからこそ、うん、ずかずかと動けることがあって、動くことで広がったり、
う
ん、始まることがあるって言われて、
そう本当そう。
なので、はい、なので本当に知らないことは恥ずべきことじゃなくて、もう知らないなら知らないで、
そうなのよ、知らないからそう入ってくるものがあるし、時としてねバカになることって大事じゃないですか。なんか
そう思います。
そう私ね、はい、もうね、あ今バカになりたいと思うことすごいたくさんある。
もう 1,2,3 でなっちゃいたいですよね
あそうそうそうそう、なんかその方が楽じゃんみたいな風に思うことはすごい多々あるしね。だから、は
い、
ね、バランス取れるといいですよね。なんかねその辺もね、
ね、
バランスね、何事もねバランス大事だもんね。
あやっぱその辺の、まあ、無知がゆえにだけど多分なんすかね、謙虚素直に
はいはいはい、
いうことが結構地元の地域の方の、う
ん、はい、
なんかドアノックになるというか。
なるほどね、すっと親しみやさになったりするんですねきっとね。
はい、なんかその、ね、変に知ったかぶって情報調べていったりとか、
うんうん、ちょっとね、一旦 CM に入りますので少しだけお待ちください。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
そうそう、荻野さんごめんなさい、途中で切れちゃったんですけど、まあなんか早いんですよ、もう30分の番組の最後のエンディングの5分になってしまいまして、
はい、
そうなんかねすごいそう今日ね聞いてくださった方たちすごいラッキーだなーと思ってて、ラジオをねこの今荻野さんがね、今日のゲストの荻野さんがこうちょうど人生の転換、大きな転換期にいらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
ね、そういう時にあ、ね、ある一人の人生がこういう感じで次へと転換しようとしてるんだっていうのをなんかお届けできたかなとか思っていて、どうですか荻野さん。
いやもうまさにこの数ヶ月の過渡期だと思いますので、そうですね、
すごい転換期よね、そう次の、じゃあ時の荻野さんああふうに言ってたのがね、え半年後1年後うわこんなになってるみたいな、またなんか聞いてもらいたいよねみんなにね。
そうですね、ぜひそこでちゃんと話せるように、ね、僕も精進していきたいなと思います。
あまたまた、はい、もうまた面接官になっちゃうじゃん中村さんが
大丈夫ですか、圧迫面接じゃない。
また面接官になっちゃった、なんかすごい圧迫してるみたいない
いフレンドリーベ
ースフレよかったもんね、でもあれですよね荻野さん、もうほら会社設立も目前ですもんね。
そうですね、
はい、年内にね、年内にはって感じですもんね、はい、じゃあそっからそのなんかご縁つなぎ、地域創生だったりとかプロジェクトデザインみたいなのが本格的に始まっていくわけですね。
そうですね、本当にいよいよ大海原に、ね、はい、
ね、楽しみ。でもなんかもうスタジオを作ってらっしゃるじゃないですか、トヨタのその聖火リレーの時代とこのご縁旅のところでもう下地ができてるから、はいはい、なんかねすぐこことここと結んでとかってなりそうな気がする。
ありがとうございます。そうですね、なんかまあとりあえずはなんか戦技氷じゃないですけど先に義を優先して、うん、利益は後からついてくればいいかなっていう形で最初は、うん、はい、頑張っていこうかなと思っています、はい。
あ荻野さんでもねそれ私もトータリーアグリーというかもう大賛成な意見で、みんなさなんか先のことばっかり考えすぎると思いませんか、
うん、
ね、例えば これをやめちゃったらとかこれを始めたらこれこうしちゃったらお金がどうのとか人間関係がどうのとか先々のことばっかり考えすぎて、で結局動かないなんか言い訳にしちゃってる人が多いんじゃないかなと思って、はい、正直
はいはい、そうですね、
そう、うん、だからねなんかまずねこれ あ、なんかピーンとたぎっちゃったと思ったら、今日の大木野さんね、あ、たぎっちゃったぜと思ったら、はい、なんかね動くと自然に後からついてくると思います、はい、私なんか、
う
ん、
そうですね、でね、その時見てる景色
が、ね、そうそうそうそう、はい、うん、でね、それがもし違う時にはまたさ軌道修正すればいいし、違うよのサインっていろんなところで発せられてくるから、最終的にはみんな大丈夫なんですよね、
うん、
うん、というふうにすごい、ね、思うから、もうなんか今の荻野さんのコメントにめちゃくちゃ賛成です。
ありがとうございます。もう
ね、
とりあえず小さくてもいいんで動くいうことが、はい、
いやー、もうもうそりゃ KDDI と博報堂時代にね、とりあえず動くってやってましたもんね。
懐かしいですね。
なんかそう懐かしいね。わからんけどとりあえずやってみようみたいなね、そんな感じでしたもんね。
本当手探りながらも、はい、
ね、やってましたよね。いやいや、なんか荻野さん、あとね、早いの1分ないぐらいなんだけど、はい、あの、はい、聞いてくださってる皆さんに何かメッセージとかあったらお願い してもいいですか。
あ、そうですね、うん、はい、なんでしょう、それで言うと僕自身結構、辞める前に意識してたことが、その感謝とついてるっていうことを、うん、意識していて、うん、意識的にその、うん、ありがとうみたいなこととかラッキーついてるなってことを口に出していたら、うん、結構運気というか、うん、人生変わってたので、
はい、よし、あと10秒ぐらいでいこうか、う
ん、はい、ポジティブさもぜひ皆さん持っていただけると、はい、という感じでよろしいでしょうか。
すごい、すごい早口にさせちゃった。いや、でもね、感謝とついてるですよ皆さん。じゃあ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。荻野さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。